12人の一人、イスカリオテのユダの登場であります。ユダが主イエスを引き渡そうとして祭司長たちのところに出かけていったと述べられています。この言葉は一節二節を受けている、いやつながっていると言っていいのです。一節二節のところを振り返りますと、祭司長たちや律法学者たちが何とか主イエスを捕らえて殺そうと考えていたということが述べられています。なぜユダが祭司長たちのところへ行ったかについては、そこには、それはついては語られておりませんけれども、しかし祭司長たちが主イエスを捕らえて殺そうということにと考えていることに対応する形で、イスカリオテのユダが主イエスを引き渡そうとして祭司長たちのところに行ったと続いていくのであります。で、そういう意味でこの2節と10節は続けて実はいただろう、続いていただろう、続いて聞くべき聖書であろうと考えられています。しかしその間に一人の女の物語が入っているのであります。で、この世には多くの主イエスに適する者たちがあります。そんな中にただ一人主イエスを慕ってやまない女性がいる。それはとても印象的であります。主イエスは、それは主イエスにとっての大きな慰めであり喜びであったと言っていいでしょう。人には多くの味方が、理解者が必要なのではありません。ただ一人の理解者を必要としているのです。自分のために心を痛め涙する、ただ一人の存在を、またただ一人を、そして存在を愛おしんでくれるただ一人のものが必要なのであります。主イエスの頭にナルドの香油を注いだのは幾人もの女性ではなく、ただ一人であったことが述べられています。ただ一人存在を喜び愛おしむ、そのものがあった。そしてただ一人存在を喜び愛おしむその人がいる、それが私ども人間にとって必要なものなのであります。で、変なことですけれども、たくさんの理解者やたくさんの支持者がいるといったときにですね、実はそこで強弱ができます。で、強弱ができますとですね、本当には十分に分かっているのか分かっていないのかっていう、そういうですね、実は人間の受ける側のですね、こう距離感ができるのです。で、受ける側の距離感ができますと、そこでですね、少しはですね、いやあの人はと思ったりと思ったりしてってですね、要するに十分に信頼しきれない、そのことを喜びきれないということが起こるんですね。人間にとって一番最悪なことはですね、何かというと比べるということなんです。ですからたくさんの支持者があるということは、どうしてもそこに比べるということが起こってくる。比べるということが起こってくるとき、本当はですね、些細なことであっても支えてくれれば喜べばいいんですけれども、だんだん傲慢になっていきまして、比べてしまうことによってそこにですね、不信感を人は持つに至るのだということを知らなければならないかと思います。で、そういう意味では人間は弱いがゆえに、多くの支持者ではなくて弱いがゆえに一人の支えてくれる人を必要としている、そのことを覚えられたらいいのであります。幸いなことに、私どもが信じます神は私どもの存在を喜び愛おしんでくださる方であります。私どもの悪しきありように心を痛め怒り、そして悲しんでくださる、それが神であります。だからこそ御子イエス・キリストを十字架にまでつけてくださった、主イエス・キリストの十字架、それは神がご自身の尊きかけがえのない一人子までくださって、私どもを大切に思っていてくださる、大切に愛おしんでいてくださる、そのことの印であります。で、そういう意味で実は私どもにとって必要な方はただ一人、 私どもの存在そのものを痛み、私どもの存在のためにまさに大きな損失まで担ってくださったその神こそが私どもにとってのただ一人の支えであるということを覚えたらいいのであります。で、残念なことでありますか、どんなに愛してくれる両親であってもいずれは死ぬのです。支えを失うのです。またどんなに愛し合ったとしてもですね、必ずや人は別れをそこに告げなければなりません。で、ただ一人の人がそれが人間である場合にはそこにはですね、取り返しのつかない空虚が待ち受けるということがあるわけです。そしてざっとても幸いなことに、ただ主イエスキリスト、よみがえりの主イエスキリストを信ずる者はどんなことがあってもその死に際してもその尊厳を失わない。なぜならばまさにただ一人私どもの存在を愛おしむ、そして痛む神がそこにいてくださるからであります。私どもにとって必要な方、それは十字架にまで御子を渡してくださった、そして私どもの救いとなってくださった神であるということを改めて年の初めに覚えたいと思います。私どもにはただ一人の方がいますので、ただ一人の方がいてくださるのです。それが神であるということを覚えてよいかと思います。まあ、旧約の歴史の中、またちょっと原稿に離れるということを言うと長すぎるからやめなきゃいけないんですけど、旧約の歴史の中で、例えば今早朝なんかではサウロとダビデの物語をやっています。でダビデはですね、ただ一人神へと向かいました。でサウルはというとですね、多くの人々の支持を得ようとしたのです。で多くの人々の支持を得ようとしてかえってですね、神の支持を失うという結果になるわけですね。で多くの人々の支持を得ようと思うときに、あの人にもこの人にもって言ったときにですね、どうしても中心になる関係、神との関係を人は失ってしまうのだということを忘れてはなりません。で、そういう意味で、ただ一人の方に信頼するがゆえに、自らの尊厳をそこに見出す、自らの存在のまさにを愛おしむということが生まれる、そしてそのことを通して他者を愛おしむ、他者を尊ぶということが生まれるのだということを覚えたらいいだろうと思います。ただ一人なる方をそこに見出すがゆえに、だからこそ私どもは自らを大切に思うのだし、他者をも大切に思えるのだということを覚えてよいかと思います。そういう意味で、一人の女ということがとても重要な、実は響きを持っているということを覚えたらいいのであります。ただ一人あるのです。そしてただ一人ある方は、私どもにとって神である、主イエスキリストであるということを覚えてよいかと思います。まあ、先週の補いでもありますが、まさにですね、敵する者が多い、そして渡そうとしているユダがいる、その間にですね、ただ一人の女の出来事がそこにあるというのは、非常に印象的な物語なのだということを改めて覚えるのであります。で、この際に、イスカリオテのユダとは聖書は言いません。12人の1人イスカリオテのユダというのであります。12人の1人とあえて言います。で、12人というのは言うまでもありませんで、主イエスの12人の弟子たちのことを言っています。で、12という数字はとても大切な、イスラエルにとっては大切な数字であります。イスラエルは12部族よりなるからであります。イスラエルの十二部族に通ずる大切な数字、そしてこの十二部族ということが神の民ということを意味しております。イスラエルこそ神の民、それゆえにイスラエルは神の民として神の御心を生きることが求められていたのです。しかし神への従順が、彼らイスラエルは神への従順に徹しきれなかった、そのことが実は旧約の歴史にたびたび語られているのであります。しかし 単に従いきれなかったということを思って言い捨ててしまってもなりません。改めてイスラエルは神に従いきれなかったばかりでなく、また神の実は従ったがゆえの罪もあったことを覚えてよいのであります。で、従いきれなかった罪というのはどういうことかというとですね、まあ、10回を先10回というか10回の中にも表されるんですが、10回の中で言われて最初に言われていること、全体の基調となっているのは何かというと、偶像の神々を礼拝してはいけないということでした。で、偶像の神を礼拝するというか会員にあたるということでですね、それは大いなる罪とされていたのであります。で、しかしそれはですね、ヤーウェというイスラエルの人々が信じた神をですね、捨てて偶像の神々を捨てるという意味ではありません。そうではなくて、ヤーウェなるイスラエルの神を信じながら礼拝しながら他の偶像の神々をも礼拝したという状況なんですね。ですから、そういう意味ではですね、あれもこれもというか、まあ、そのイスラエルの立っていた歴史上の場所がありますから、それ致し方ない部分もあるんです。というのは、パレスチナの地はですね、交渉の交易の養老ですから、そこではいろんな神々がそこに入り込んでくるわけです。そして政治上のこともですね、他国との平和といいますか均衡を図るために、王族同士の他国の国との婚姻関係を結ぶということがありますから、そういう中で他の神々が入ってくるということもあったわけです。で、そういうことからですね、ただ神のみ、ヤウェのみというわけにはいきませんで、いろんな神々を礼拝するということが起こったわけです。で、偶像の神々をも合わせて礼拝した、そのことをですね、それは会員の罪にあたるとして指摘し、神のみを神とすべきだったということが、預言者等の言葉を聞きますと繰り返されているのであります。で、それは私どもにも分かりやすいわけです。で、私どもにもですね、他の神々に頼むことは唯一なる神を神としない、そういう罪であるということは分かりやすいわけであります。で、しかしそれにとどまるのではありません。中には律法を、神の戒めを忠実以上に守った、まさに、厳守した者たちがあるのです。命ぜられる以上に律法の精神を汲み取って実践し、そしてその実践に努めた人々がいる。それが実はファリサイ派の人々であります。で、主イエスの時代にとってですね、偶像礼拝ということの問題よりもどちらかというとファリサイ派の人々の方の問題の方が大きいと言わざるを得ません。で、国ということをもうすでにですね、国としてはローマの支配の下ですから、自ら独立した国をそこに保持をし、そのためにですね、他国との交渉を常にしてですね、自分たちの国を守ろうとしてですね、他国の価値観もある程度対応しなきゃいけないという状況ではありませんから、逆に言うとですね、個々の生活の中で自分の信ずるところに徹するということができるわけです。で、そのことによって起こってくるのは、立法主義ということが起こってくるわけです。で、彼らの立法主義の内容はといいますと、どういうことかといいますと、先ほども言いましたように、立法の精神を自分たちで汲み取ってですね、それのもっとたくさんをやるということですね。例えば、ファリサイ派の人たちですとですね、断食っていうのは週に一度の断食っていうのは、まあ、金曜日の夜断食って言っても午前中だけ断食で夜食べるんですからあんまり関係ないんですけれども、関係ないって言っちゃいけないかな。それじゃあ午前中食べずにも仕事やれって言ったら、私の場合年取ったからいいけどもうちょっと長いとちょっと無理かもなという感じになりますけれども、それは別としてですね、まあ、なんとか彼らはですね、週に一度じゃなくて二度三度とやるわけ、あるいは全収入のですね10分の1の捧げ物をします。でも立法の規定では全収入の全部の収益の10分の1ではないんです。主要穀物の10分の1です。後のものはですね10分の1じゃなくていいんです。というふうにですね、ことごとく自らのですね こうレベルを上げてですね、その立法の規定以上の守りをしたし、規定以上のことを実践したというのがファリサイ派の人々なんですね。だから立派です。ある意味立派なんです。そんなことはとてもできません。で、そこに立法に定めている以上のことをしているということが彼らの思いだからであります。立法の厳守のために時にはですね、マサダの要害では要塞ではありませんけれども、自分たちは遵守を選ぶという人々でもありました。要するに安息日、土曜日に戦うのは神の命に反するというのでですね、そこでですね、攻めてきても戦わずに負けるということまでするわけです。そこまで徹底するということであります。で、そこに言われていることはどういうことか。彼らはですね、神の御国を、神の支配を実現するために思いと力の神に尽くした人々、それがある意味でファリサイ派の人々だということであります。しかしそのことが大きな過ちを生むこととなったのです。どういうことでしょうか。それは自らを善としたということであります。そこまで徹底してやれば自分たちを正しいとしてしまう、そういう過ちを起こすのです。基本は何だったのか。基本は神こそ正しいとするところが信仰の基本なのです。ところが律法を本当に徹底してやったつもりになっている人は自分たちこそ善というふうに思ってしまうのです。それが実は問題なのです。で、そういう意味で実は単に偶像の神々をも合わせて礼拝したというそういう罪ばかりではなくてですね、律法を厳守し、厳守し尽くしたと言っていいか、その精神になるところを律法が求める以上にそのことをやってのけた、そのことが自らを善とする、そして神を実は必要としないでも立っていける状況を作ってしまった、そういう過ちを実はファリサイ派の人々がそこに持ったということを忘れてはなりません。そのことによって生まれてくるのは神を必要としないで自らを善といたしますから、他者に対する憐れみというよりも、例えば罪人に対してはですね、まあ神殿の門での祈りではありませんけれども、あんなですね罪人ではないのを感謝しますって祈りまで聖書に出てくるわけですね。だから他者に対する蔑みや他者に対する優越感ということを持つ、でそのことによって他者を思いやる、まさにですね、他者とのまさに他者との心のつながりを持つことができないということが生まれてくるのだということを覚えてよいかと思います。自らは善とするものは他者を必要といたしません。まさに他者をですね、まさにある意味で見下し、そして踏み台にしているものになってしまうのだということを覚えてよいかと思います。信仰とは自らを善とすることではありません。信仰とはまさに主イエスが言っていてくださるように、良き方はただ神のみと言い表すことです。主イエスはご自身に対して人がですね、律法学者たちが良き方というふうに呼びかけたときに、私は良き先生ではないと、良き方はただ一人、私ではないとおっしゃいました。もちろんイエス様は良き方でありますけれども、そこではっきり示されているのは全良き方はただ神のみ、人はそうではないということをはっきり言い表しているのであります。良き方はただ神のみ、それが私どもの信仰、そしてその上で信仰とは自らが罪に過ぎず、それゆえに神の憐れみをこそ必要としていると知ること、そのことこそが実は信仰の出来事であることを覚えてよいのであります。自らを善とする者はそのことによってすでに神を神とはしておりません。自らが善となってしまっているがゆえに、まさに神を 必要としなくなっているのであります。で、罪人にとって神の憐れみが必要だということはどういうことかというと、一歩進んで言うと、神が全てとなってくださっているということであります。信仰者にとって、私もにとって何が全てか、自分自身が全てなのではないのです。信仰者にとって神こそが全て、それが実は信仰の出来事なのであります。で、ここでユダは主イエスを祭司長たちに引き渡そうとして、やってきたことが述べられています。で、ここに注目すべきことは、その理由についていろいろと言われていないということです。なぜ引き渡そうとしたのかということが言われていないのです。これはマルコによる福音書の特色です。マタイによる福音書の聖書の箇所が、並行記事がここに書いてあります。そこを引かれると分かる。マタイによる福音書ではどういうふうに言ってるかというとですね、実はこういうふうに言ってるんです。イエスを引き渡すと何かくれますか、いくらかくれますかって言ってるんです。そうするとマタイによる福音書にはですね、お金、金銭を求めて売り渡すというようなニュアンスが出てくるわけです。ところがここではそうではないんですね。で、まあ、マタイのところでは30枚、銀貨30枚って言っています。当時の奴隷の値段が銀貨30枚ですから、それに見合うお金ということになります。しかしここでは金額は出てまいりませんし、マルコの方ではですね、どう言っているかというと、引き渡そうとして祭司長たちのところに出かけていった、そして引き渡すよって言ったら、それを聞いて喜び、祭司長たちが喜びですね、金を与える約束をしたのです。金を求めていったとは書いてない。ただですね、そういう提案を受けた方で、じゃあお金をあげますって言ったって言ってるんです。ですからここではですね、お金を目的にしてイエス様を売り渡そうとしたということはマタイによる福音書には出てこないのであります。で、そんなこともあってですね、いろいろ理由が挙げられるんです、ね、これはイスカリオテっていうのはある一つの村の村人だという意味の言葉だという人もありますし、一番よくですね考えられて、それが可能性はあると言って否定されずにそのことが用いられるのは、私も時たまそういうその解釈を用いて説教しますけれども、それはどういうことかと言いますと、このイスカリオテというのはですね、殺害者という言葉のギリシャ語なのだというふうに考えられていることです。で、それはどういうことかというと、そのことによってその殺害者というのは熱心党たちがしばしば殺害を起こしました。ですからユダは熱心党の一員であって、イスラエルを、ユダをローマの支配から独立させる、ローマの支配を打ち破ってイスラエルの独立を果たすためにの運動をしていたの、それに賛同していたのがユダだと考えるのです。そしてそのユダがですね、どうして売り渡そうとするかというと、主イエスの力、その主イエスの力は絶大ですから、その主イエスを売り渡すことによって、主イエスがですね、もう致し方なく立ち上がる、放棄する、そういう状況を作るために売り渡そうとしたのだというふうに考えることです。要するに熱心層の一人として主イエスを追い込み、政治的な独立運動に立たしめる、そのために引き渡そうとしたというふうに理解されているのです。これは多くの人々が支持をします。しかし退けることのできない可能性としてはあり得る、だからそういう可能性として語り得るというふうに言われている解釈です。で、それが実は考えられていることなのであります。で、しかし、まあ、そのことの動機についてもここでは書いてあるわけではありません。そういうふうにも取ってよいかというふうにも言えるだけであります。ただ一つ言えることが私はあると思っています。で、どういうことか、彼は何かの見返りを求めたんでないとしたら、 そして引き渡すというとしたらですね、考えられることはただ一つ。それはユダが自らの行動を善としたということです。自ら引き渡すことを善としたからこそ、この行動ができたということです。何らかのものを満たすためにというのではない。何らかのものを満たすためにということであれば、そこに目的がちゃんと書かれるはずです。目的が書いてないということは、この行動自体を善としているというふうに理解したら一番理解しやすい。いや、そうしか理解できないと思います。そうすると、先ほど言いましたように、ユダは悪びれていないんです。悪びれていないから何の目的もなく、というよりも自らの行動が善だと思えて主イエスを引き渡すことができるということを行為が起こるということであります。で、これはですね、後のところで私どもはこれは裏切りというふうに感じます。そして18節19節のところを見ていただいても、主イエスはですね、はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしているとも言いますし、そして、その裏切ろうとしているということはですね、21節にも人の子を裏切るというような仕方で語られています。で、しかしこの18節の言葉は裏切るという言葉ではないんです。そうではなくて、この10節と一緒に引き渡すという言葉が使われているんです。で、その引き渡すという言葉を解釈して裏切りというふうに訳しているのです。ですから、これは正確に訳しますと、私と一緒に食事をしている者が私を引き渡そうとしているというのが正確な訳なんです、ね、お分かりになるでしょうか。要するに裏切りという言葉は使われていないということです。ということは、ユダは裏切ったつもりはなかったのではないか。ユダの思いとしては引き渡そうとした、それが良いことだと思った。それが実はユダの思いだということであります。人が悪を行うというのはどういうことか。悪いと思って悪を行う人はいません、ほとんど。悪いなと思ってやるというときはかなり控えめです。最悪のことをやるのは、これはいいことだと思って最悪のことをやるんです。まあ、ここには学生もたくさんいるからあれですが、教育っていうのは一番そうですよね。これはいいことだと思って教育をして、結果最悪の結果が生まれるんですね。で、その最たるものは何かというと、軍国教育だったでしょう。あれは国家を挙げて戦争することはいいことだ、侵略することはいいことだと思ったわけです。でも、それはかつてのことだけじゃないです。今でも同じです。これがいいことだって勉強させて最悪の事態が起こる。今の教育もですね、一体何をやっていい、まあそんなこと言ったら教育者がいっぱいいるから怒られるからって言っちゃいけませんけれども、で、要するにですね、これが善だと思って教育をするということが一番実は罪の意識なく悪い結果を生み出す要因になるということです。悪魔はずるいんです。悪魔はですね、こんな悪いことをしましょうよ、一緒に悪いことをしたら楽しいよって言わないんですよ。こういういいことをしましょう、これはいいことなんだからとっても素晴らしいですよ、だから一緒にやりましょうっていうのが悪魔の手口です。それで一緒にやると最悪な結果になるんですね。だからそういうことを言いながら、またいらんことを言いますけれども、私は上村正さんの言葉を思い出します。優れていると思います。優れていったらどういうことかって、上村正久という牧師は日本の最初の頃の教会の第一の指導者でしたが、こういうふうに言われました。あるですね、今の帝大の教授のですね、人が長老だった。その長老がですね、 先生こういうことを教会としてやりましょうって言ったんだそうです。その時にですね、上村正久はどう言ったかっていうと、上村正久はそれはいいことか悪いことかって聞いたんです。でそう聞かれたらこれ喜びますよね。これはいいことです、世の中にとっていいことです、絶対やるべきことですって言ったら、上村正久はいいことなら教会がやる必要はありません、世の中がやればいい、だからいいことはやる必要はない、教会がやることは違いますって言ったって言うんです。これはなかなかの見識だと思います。教会がそこに告げていることは、こういう善行をしなさい、良いことをしなさいっていうのではない、そうではなくて、あなたの罪許されている、あなたの罪許されたということを告げる、それが教会の与えられている権の力、そして務めなのだということを改めて覚えたらいいかと思います。自らを善とすること、それが実は大いなり過ちを犯すもとなのだということを覚えていいでしょう。そういう意味でユダは何も理由が書かれていないとするならば、その引き渡すことが彼にとっては良きことと思えた。そして良きことと思えてですね、祭司長たちに主を引き渡そうとしているということを、ここに私どもは知らなければならないかと思うのであります。で、引き渡そうと言ってくるもんですから、これは受ける方も大変ですね。受ける方も理由付けをしなきゃいけません、受けるために。だからお金を渡すって言ってるんです。で、お金を渡せれば自分たちの責任ではないですね、引き渡した人の責任になります。要するにちゃんと支払いましたよって、その自分の責任を軽くしてるんですね。皆さん、ただで与えられるのが一番嫌でしょそれはこの人なんか裏があるなと思うわけですから、でそれが一番辛いことですから、そんなんです、負い目を負いたくない、負い目を負いたくないから、その分お金を払うって言ってるのであって、このユダがここではですよ、ここでは金銭を求めたわけではなかったということを私どもは見ておくべきだというふうに言っていいかと思います。私どもはここで示されていることがあります。12人の1人がそうだったということです。12人は新しいイスラエル、教会を意味します。もし教会がユダのように自分たちの活動を善とするなら、それは大きな過ちを犯す、自分たちの働きを善とするならば神の栄光を曇らせることになる。教会が自らを善とすることは、まさに教会自らが神に仕えるのではない、神の栄光を表すのではなく、まさに教会自身が自己目的となる、自己の、要するに教会の繁栄がまさに求められることになるということを忘れてはなりません。この12人の1人にユダがいるということはとても大きなことです。教会は過ちを犯しうることを示しているのです。そしてその過ちとは何か、教会が自らを善とする過ち、そのことを私どもはここで知らなければならないということであります。教会は自らを正当化するためにあるのではありません。教会は神の栄光を表すものとしてこの地上に神が建てたものであります。それゆえに教会はこの地上の上で、地上において神の恵みをいただいたものとして、神の恵みに集められているものとして皆を賛美するのであります。ですから私どもは自らを善とするその愚かさを改めて覚え、その罪深さを深くそこに知らなければならないかと思います。そしてそれこそが主イエスキリストの思いに反する出来事であることを覚えたいと思うのであります。一方的にユダはいけないという必要はありません。そういうことはしてはならない。まさに ユダにある思い、自らを善とする、そういう思いが私どものうちにもある。そしてそういう自らを善とする思いがある、まさに救いがたきものを主はご自身の弟子としておられる、その恵み深さを覚えたいと思います。そういう意味では悔い改めのチャンスはユダにもある。十二人の弟子としていてくださるということは、ユダもまた悔い改めのものとして求められている、じゃものとして招かれているということを忘れてはなりません。さらにその上で私どもは知らなければなりません。こういうユダの思いでありますけれども、ここでは裏切りという言葉は使わないで、引き渡すという言葉が繰り返されているということの重みを知りたいと思います。それは九章のところで主イエスが言ってくださっているからであります。九章の31節、それは弟子たちに、人の子は人々の手に引き渡され、殺されて三日の後に復活すると言っておられたと言われています。要するにご自身が引き渡され、殺され、十字架にかかるということは、あらかじめ主が予言しておられるんです。予告しておられるんです。で、しかもこの出来事は神の出来事として予告しておられるんです。イエス様はご自身は引き渡され、殺されて蘇る、これは神の出来事としてのご自身の歩みとして語っておられるんです。ということは、この引き渡しという言葉は一つの意味を持っているということです。単に裏切ったというのではなく、まさにご自身から言っているように引き渡されたのだ、十字架に引き渡され、蘇るものとされているのだということをそこに言い表しているのです。ですからこの人の子は人の手に引き渡されるということをもって、神のまさに救いの計画がこのことを通して成し遂げられていくのだということをもそこに含んでいることを忘れてはなりません。ユダのこの思いによって神の救いの計画が頓挫するのではありません。妨げられるのではない。ユダのその悪しき思い、自らを善とする悪しき思いを持ってなお、その思いをも用いて神は救いの計画を、救いの技をそこに成してくださるのであります。このことも面会と言わざるを得ません。私どものいかなる思いを、私どものいかなる愚かなるそういう技を、神は救いのために用いたものです。そしてその愚かなるものを、そして不尊なものをなお救いの対象としておられるのであります。自分たちの善なることのゆえに神が顧みてくださったともし思ったら、私どもは低くなるでしょうか。傲慢になります。善なるものということがいかに愚かしい思いであるかということを知らしめられて、そしてそこで神の救いの技を見るならば、私どもはどうなるでしょうか。傲慢になりません。低くなります。そういう意味で神の救いの技に、御業に低くなれるよう、そしてその救いの技が本当に救いであり喜びとなるように、神は私どもが善であるという思いを持ってなす不尊のその浅ましさと痛ましさをそこに突きつけながら、そのあなたの救いなんですよと言っていてくださることを覚えたいと思います。そういう意味で善なることをも用いて、その善というその不尊をも用いてなお神が救いを成し遂げる、そのことを通して私どもは初めて神の救いが全てであり、神の救いの前にへりくだるものとなるのだということを改めて覚えたいと思います。ユダはその糸口を与えられていますし、 ユダによって私どももまたその不尊なるものの救いの恵みの出来事を思うことを許されている、そのことを感謝を持って覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、あなたは深く私どもを憐れみ、私ども愚かなもの、自らを善となし、自らをまさに神を必要としないでも済まされると思うようなものを、なおあなたの弟子とし、あなたの救いの対象としていてくださることを感謝いたします。私ども教会も自己目的化し、自らを善とする愚かさの中に常にさらされています。どうかそのことをこうして知ることを通して、打ち砕かれひるぎ、まさにひざまずいて、あなたの救いこそこの身になっていると言い表していくものとさせてくださいますように、私どもの技を善とすることなく、ただあなたの御業のみすべて、そしてただあなたを一人私どもにとって必要な方、私どもを知りうる方と思うものとさせてください。あなたが今年もまた私ども一人一人と共に会ってくださることを感謝をして、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
それではお立ちいただいて賛美歌の411番を賛美いたします。